今日は兵庫県弁護士会姫路支部平山弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は過払いについてお話しいただきました。借金に悩んだら手元に資料を用意して早めに弁護士へ相談に行かれるのが良いということでしたね。さて第2回目の今日は多重債務解決のための手続きの種類についてお話を伺っていきたいと思います。それでは平山先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
多重債務問題を解決するにはどのような方法があるんでしょうか。
まず大きくは裁判所の手続きを利用しない任意整理と裁判所の手続きを利用する法的整理に分かれます。
はい、
任意整理とは債権者と交渉し返済プランを余裕がある内容に変更してもらうなど債権者との合意により問題を解決する方法です。
はい、どのような場合に任意整理の方法を選択するんでしょう。
借入先に支払いプランを変更してもらうということが前提ですから、
はい、
本人にある程度の返済能力がある場合ということになります。あとは一般的には借入先や借入総額がそれほど多くない場合でしょうか。
任意整理は自分でもできますか。
借入先の数や借入額が多い場合はやはり弁護士に頼むのが良いでしょう。
具体的にはどのような支払いプランの変更が考えられるんでしょうか。
任意整理は債権者との合意の手続きですから、ケースによって様々です。月々の支払い額を減らして3年から5年程度の分割にしてもらうといったプランが多いでしょうか。
債権者との借金減額の交渉ということですね。それでは裁判所の手続きを利用する法的整理とはどのようなものでしょう。
法的整理とは裁判所が関与する下で問題を解決する方法です。
はい、
大きく分けて破産と民事再生の手続きがあります。
自己破産という言葉をよく聞きますよね。破産とは簡単に言えばどういう手続きですか。
破産手続きとは債務者が支払い不能の状態に陥っている場合に裁判所から免責の決定を得て借金をなくす手続きです。ただし税金など一定の債務は破産によっても免責されません。
借金が全てなくなる場合があるんですね。もう一つの民事再生とはどのような手続きでしょう。
裁判所の関与の下で債務総額を5分の1程度に圧縮してもらい月々の返済計画を立てて返済を行うという手続きです。
なんだか任意整理の方法と似ていますね。破産と民事再生は両方とも裁判所を利用する手続きということですが何か共通点はあるんですか。
はい、債務整理の事実について官報という国の広報誌に住所氏名が記載されることは共通です。またすべての債権者を平等に扱わなければならず特定の借入先だけを手続きから除外することはできないという点も同じですね。
なるほど。一部の債務だけを例外にしたい場合や官報に載せられるのはどうしても避けたいという場合は任意整理の手続きを検討せざるを得ないということですね。それでは債務者にとって破産を選択した場合のメリットを教えてください。
なんといっても債務の全額が免責される場合があることがメリットです。もちろんあらゆる場合に免責が認められるわけではありませんが、裁判所により免責が許可されることを目指して破産の申し立てを行うわけですね。
はい、
免責については10月7日の放送で詳しくお話しします。
では債務者にとっての破産のデメリットは何でしょう。
原則として20万円を超える価値のある財産例えば不動産や自動車、有価証券、保険の解約返礼金などは処分してお金に換えられてしまい、
はい、
債権者への配当に充てられます。
この
ような価値のある財産がある場合はこれをお金に換えて債権者に配当するため破産管財人が選任されます。
はい、
詳しくは10月14日の放送でお話しします。
債務者に高価な財産がないような場合はどうなりますか。
その場合は破産管財人は選任されず免責不許可事由についての検討がなされた上問題がなければそのまま免責が許可されます。破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終結するからこの場合を同時廃止と呼ぶのでしたね。
破産手続きのデメリットについて続きを教えてください。
ギャンブルで作った借金など借金の原因によっては免責が認められない場合があります。
はい、
また免責決定が出るまでの間警備員や生命保険募集人など 一定の職業に従事できなくなります。
なるほど。特にその職業についている人などは要注意ですよね。では民事再生のメリットについて教えてください。債務者にとっては借金全部が免責される破産の方がいいんじゃないでしょうか。
いえいえ、必ずしも破産の方が良いとは限りません、
うん、
破産の場合にはギャンブルで借金を膨らませた場合などの免責不許可事由がありますが、
ええ、
民事再生の場合はこのような免責不許可事由はありません、
うん、
また民事再生では破産を選択した場合のような資格制限がありません、
うん、
ですから一定の職業についているため破産を選択できないという人でも使える手続きです。
他にも破産ではできないことが民事再生ではできるといったことがあるんでしょうか。
その通りです。破産では現在有している不動産など一定の価値のある財産は全て処分されお金に変えて債権者に配当されてしまうとお話ししましたよね、
はい、
苦労してローンを組んで夢のマイホームを手に入れたのに破産をするとこれを手放さなければいけなくなりますね。
そうですね。住む場所を取り上げられると仕事を続けて生活を立て直すというのも難しそうですよね。
民事再生ではいくつかの条件をクリアした場合、自宅を手放さずローンを払い続けながらその他の債務を圧縮できる場合があります。これが破産との大きな違いでありメリットですね。
もちろん民事再生にもデメリットはあるんですよね。
債務が5分の1程度、最低100万円に圧縮されますが、その額を3年から5年で月々分割弁済する必要があります。
破産のようにゼロにはならないということですね。
民事再生の中にも小規模個人再生というもの、給与所得者再生というものなどがあります、民事再生については10月14日の放送で詳しくお話しします。
民事再生の中にもいろいろ種類があるんですね。最後によくブラックリストに載るという話を耳にするのですが、これは具体的にはどういう意味を持つんでしょうか。
ブラックリストに載ると言ってもそのような名前のリストがあるわけではありません。
そうなんですね。
信用情報機関という借り入れを行った個人の契約内容や返済状況などの情報を管理している機関があるのですが、延滞や債務整理があった場合、個人の信用情報に事項情報として延滞や債務整理の事実が登録されることを俗にブラックリストに載るという言い方をするのです。
信用情報機関に事項情報が登録されるとどうなりますか。
一般的にはクレジットカードの利用や新規の融資が受けられなくなるといったことが考えられますね。
一旦事故情報が登録されてしまうとずっと登録されたままなんでしょうか。
各信用情報機関によって異なりますが、一般的には5年から10年の間登録されることが多いようです。
任意整理、破産、民事再生、それぞれのメリット、デメリットを踏まえた上で自分に合った解決方法を選択していく必要がありそうですね。次回は来週10月7日の放送です。中川先生から破産手続きの要件と効果をテーマにお話していただきます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。